ちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日はもっと好かれる自分になりたいと思っているあなたへというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、ある30代女性のつぶやきです。なんかあんまり人に好かれている感じがしないんです。何か集まりがあっても声をかけてもらえることがほとんどないし、グループで食事したりしていても誰も話しかけてこないんですよね。はい、今日は、嫌われるのは嫌、もっと好かれたいと思っているあなたへのメッセージになります。先ほどのね、30代女性のつぶやきのように、時々集まりがあっても話しかけられることがない、人から誘われることがほとんどない、いつも放っておかれてしまうと、こういうことでね、悩んでしまいますと、一気にね、暗い気持ちになっちゃうんじゃないかと思います。ああ、私はそんなに重要な存在だと思われていないんだとかね、いてもいなくてもどっちでもいいんだとか、なんだかみんなが私を避けている気がするなんてね、どんどん良くないことを考えてい、ってしまったりとか、はい、でまあ、こんな風にもっと好かれる自分になりたいっていう風に思っている人は、そのね、好かれるっていう尺度を誘われることとか声をかけられることとか必要だと思われていることって心の底でね、そういう風に尺度をね感じているんじゃないかと思うんですけれども、それはね、究極どういうことかって言ったら、自分のことを周りに大切に扱われたいっていうことなんじゃないかなって思うんですよ。周りに大切に扱われることイコール好かれる自分であること、でまあ、もしね、そういうふうに思っているんだとしたら、一体どうしたらそうなれるのでしょうということで、今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。はい、1つ目が好かれる人、嫌われる人、2つ目が肝心な人に嫌われてしまう、そして3つ目、最後に好かれる自分はこう作る、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはですね、このスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。はい、では早速1つ目の好かれる人、嫌われる人ということについてね、お話入っていこうと思うんですけれども、このね、好かれる人と嫌われる人っていうのは表裏一体なところがあって、一概には言えないところもあるんですよね。なぜならば人の価値観っていうのはそれぞれ異なるからなんですけれどもね、っていうことはですよ、A さんの好きな人イコール、B さんの好きな人っていうふうにはね、ならないんですよ。ちょっと例を挙げてみますね。ある C さんという30代の女性がいるとします。で、彼女はこんな女性です。明るくて気さく、よく気がつく、丁寧な所作、メイクはうっすら、体型は中肉中背、はい、こんな感じの C さんという30代の女性がね、いるとします。はい、でこの C さんについて A さん40代男性と B さん30代女性の評価がですね、真逆なんてことはね、本当によくあったりするわけなんですよね。はい、A さん40代男性はこの C さん30代女性のことをね、こんな風に言ってます。 C さんって本当に天真爛漫で誰とでもすぐ打ち解けられる人、周りのこともよく見ているし、状況対応能力がすごい、仕事は丁寧にこなすし、ケバケバしいところはないし、申し分ない感じ、お嫁さんにしたいと思ってる男性社員多いんじゃないかなって。はい、40代男性の A さん、こんな風に C さんのことを言ってました。ところが一方 B さん、C さんと同じ30代の女性なんですけれどもね、 B さんは C さんについてこんなことを言っています。 C さんはちょっと能天気なところがあって調子がいいですよね。仕事は確かに丁寧だけどちょっと細かいし、実は時々鬱陶しいなって感じることもあるんです。もう30代も半ばになるのに、午後ファンデが油浮きしても直さないし、そのままでもまだいけてると思ってるんでしょうか、とんだ勘違い女だって私思うんですよねって。はい、単 に C さんが男を受けする女性というわけでもないんだけれど、こんな風に全然違う受け取り方をねされてしまうなんてことね、本当によくあるんですよ。例えばね、先ほどお話したように、まあ、C さんは明るくて気さくみたいなお話をねしましたけれども、いろいろなこうプラスの受け取り方の表現ってあると思うんですけれどね、まあ、プラスじゃなくてマイナスな表現もあると思うんですけれど、ちょっとね例を挙げてみたいと思うんですけど、明るいってよく捉えている人がいる反面、うるさいって捉える人もいるわけなんですよ。だから明るくて元気な人がうるさくて騒々しい人だと思われるってことはよくあります。私も高校時代の頃は明るくて元気な人ねって言われることも多かったけれど、うるさくて騒々しい人だって言われることも同じぐらいありました、はい、それから暗い、ね、暗いって思われている人が、まあ、物静かって受け取る人もいますよね、はい、だから必ずしもね、そのおとなしいとか暗いとか物静かっていうのは紙一重なところがあるんですよね、まあ、どう受け取るかっていうのは一人一人違うっていうことが言いたいんですけどね、はい、それから丁寧、はい、先ほどの C さんも丁寧っていうところがあったんだけど、この丁寧をですね、どんくさいと感じる人もいますよね、うん、ゆっくり几帳面に物事を進める人のことを本当にね、のろまとかどんくさいとか捉える人もいます、はい、で仕事が早いっていう人のことを仕事が雑って思う人もいますね。テキパキした人のことを大雑把だと感じる人もいます、はい、で、まあ、先ほども出ましたけどね、ちょっとね丁寧のところでも出ましたけど、奥ゆかしい人のことをのろまって捉える人もいます、はい、遠慮がちとかね、控えめな人のことを自分の意見を言わないのろまな人だと捉えるっていう人も中にはいるんですよ、はい、もうね、ここまで来るとちょっと見えてこないですかね。好かれる人嫌われる人ってね、本当に紙一重と受け取り方一つということがね見えてきませんか。2つ目の肝心な人に嫌われてしまうということについて、まあ、お話をどんどん進めていこうと思うんですけれど、人の目線を気にして好かれたいっていう思いを強く持つと、肝心な人にどんどん嫌われていってしまうんですよね、うん、まあ、これはよくお伝えしていることでもあるんですけれど、この肝心な人っていうのは他でもない自分自身なんです。あなたが人に好かれようとすればするほど、あなた自身がね、あなたを自分自身を嫌いになっていってしまうんですね。なぜなら本来のあなたを封印して周りの人に寄せているからですね。そしてあなたが自分を封印して、まあ、誰にでも好かれたいって思うことはね、もう一個危険をはらんでいたりするわけなんですね、うん、それは何かというと、あなた自身がこんなに周りの目を気にしている自分は嫌だなって思いながら周りに寄せて合わせていこうとすることで、ますます、ああ周りに合わせている自分って本当に嫌だなって思えるような人が周りに集まってきてしまうんですよ。どういうことかと言いますと、こういう人たちがね、あなたの周りに集まってきてしまうんです。どういう人か、あなたを利用する人、あなたにつけ込む人、あなたを困らせる人ですね、うん、であなたを利用する人っていうのは、あなたの好かれたいとかね、瞳を気にするっていう弱みを利用してるんです。で、あなたにつけ込む人っていうのは、あなたの人の良さにつけ込んでます。あなたが人から嫌われないとか見捨てられないためにまとっている人の良さにつけ込んでくるということですね。そしてあなたを困らせる人っていうのは、あなたの自由を奪っていきます。あなたを悩んだり困らせたりすることで、あなたの人の役に立ちたいっていう思いをね、悪用してるんですね。で、こういう人が周りに集まってきてしまう前に、自分を大切にすることっていうのはとっても大切です。でも気づく前にこういう人が周りに集まってきてしまったのなら、まずは気づくところからですね、うん、自分に無理をさせていないか、自分が自分を大切にしていない状態ではないか、ここに気づくんです。あなたがわざわざ自分自身がね、疲れちゃうような人に対応しているような状態なのだとしたら、この2つ、自分に無理させてないかっていうことと、自分が自分をね、大切にしていない状態ではないか、これをね、改めて確認してみてください。 自分を大切にしている人は自分を大切にしない人を身近に置かないんです、はい、最後に好かれる自分はこう作るということをお話しして今日の配信を締めくくっていこうと思いますけれども、他人から見て自分がどうであるかっていう問題は、まあ、両面あるっていうふうにお伝えしてきたんですけれど、だとしたらですよ、 100% いい人を装っても真逆の受け取り方をする人がいるっていうことなんですよね。ということは相手目線の自分を作っていてはいつまでたっても自分を大切にしていることにはなりませんよね。で、人それぞれ与えられた命があってね、その命を燃やしながらも人生を歩いているわけなんですけれど、良い面も良くない面も持ちながら時に相性が合うって感じたり相性が合わないって感じたりくっついたり離れたりしながら生きてるんですね。誰も彼も完全一致で自分に合う人になるっていうことはまずないっていうことなんですよ。それはある部分では自分と合うね、いますよ、そういう人は中にはね、うん、でこういうのは例えば好きな音楽だったりとか自分が好きな趣味だったりとかテレビ番組だったりとか自分が好きな旅行先だったりとかね、食べ物だったりとか色だったりとかある部分では自分と合うっていう人はいますよね、それぞれに、うん、で、まあ、これらはねやっぱり感性って呼ばれる部分だと思うんですよ。で、感性って様々ありますよね。五感って言われるように触覚とか嗅覚とか視覚とかあと味覚とか聴覚ありますよね。それから、まあ、体感覚の全てそれぞれ自分の心地よさって異なると思うんですよね、うん、だから全部を完全合致する人っていないんじゃないかなって思うんですけど、そういったその一部でもいいなって感じるものがあれば合うのであればもうね相当ラッキーな遭遇だと思うんですよ。でこれがね好かれることばかり気にしているとそういった感性がね衰えていってしまうんですね。自分が自分を大切な存在だとはっきり腑に落として意識することがまずは第一かなって思うんだけれど、それはつまり自分の感性を大切にすることに通じています。で好かれる自分になりたい人はこうね待ちの姿勢でいることが多くって、声をかけたり誘ったりっていうことにも消極的だったりしませんか？これは自分の感性に気づいていないから待ちの姿勢になっちゃうんですね。で自分の感性がはっきり明瞭であれば自分の感性で自分に合う人っていうものをサーチできるようになるし、誰でも良いわけではないんだなっていうことにも気づくはずなんですね。なので好かれたいと思っている人はまず自分自身に好かれる自分になるっていうこと、そのために自分の感性を大切に育むことが肝心になってくるかなと思います。周りの目ばかりを気にしている人はそうしなければ生きてこれなかった経験があることも多いです。小さい頃にねそういったまあ制限をかけてしまうと大人になってもその制限が外れずに苦しい気持ちになることって本当によくあるんですね。でもしそうだとしたらその制限が何なのかを知ってしっかり癒してあげるところから始めてあげると自分の感性が元気に蘇ってきます。はい、今日はもっと好かれる自分になりたいと思っているあなたへというテーマでお話をしてきました。人目が気になる、人に好かれたいと悩んでますます人に嫌われてしまっているような気がするというあなたは一度ご相談ください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートがみるみる透明度アップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので気になったら概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。